お前最近出るって言っとったやん。
まだ、いや、出ないよ。
え、まだ出ない？
まだ出ない。夏の風物詩でしょ？
夏の風物詩
だ、だからね、毎回ね、あ、そう、なんつうの、スーパー、通り過ぎて、
うん、
買い物とかでもして、食材買ったりして、うん、あー、スプレー買っとけば、最近。
あ、そうなの。
俺ね、もう、緑色の、一番でかいやつ。
でかい
やつ。でかいやつ。一番強力な、もう、シャーってやつ。あれ以外は不安なのよ、もう。よくあるじゃん。なんか弱いやつあるじゃん、霧が弱いやつ。あれ逃げ切られちゃうのよ。
うん。で、たまに思うよ。なんで2階の部屋でなのに、どっから出てくんの？
だから、俺、とりあえずあそこ塞いでるけど、あそこの通気口。
あー。
今俺、あれ、換気扇ネットで塞いでる
んだけど。あんなところか。あ、そら出るわ。
あん中うちゃうちゃいる。で、あとはあそこの換気扇。
あー。
入れるでしょ？で、まあまあ、まあ俺は出たことないけど、お風呂の、下の、
線
の、
あんとこ来ると
か、から来るらしい、あとは、でもね、俺これないと思うんだけど、玄関開けて次に入ってくる。無理だろ。どんだけ待ち構えてってか、お前らどんだけ下見てねえんだよ。
まあまあ、そうだな。俺のアパートは出ないんだけど、
出ないね。
最近その、壁ちょろっていうかその、ヤモリ。
壁チャロって何？
壁チャロ
っていう名前に呼ばれるの？
壁チャロ。
壁チャロって何？
ヤモリのことじゃない？
どこで使う方言それ？
九州じゃないの？
そうなの？壁チャロ聞いたことないわ。あ、そう。
あ、そうなの？
聞いたことない。今、しれっと言われて、ってやったけど。
あ、そうなの？
壁チャロってなんか、壁ドンとか、あっち系の。
あ、いや、違う。壁チョロ使わない？ちょっと、まあ、使わないだろうな。あ、そう言われたらそうだろうね。壁チョロってみんな言わないよね。
あ、そうなの。ヤモリのことそういうのね。
でもなんか言いたいことはわかる。
聞いたことない。
壁をチョロチョロする
から。聞いたことないよ。
あ、そうなの？
俺その単語を聞いたことない。
あ、じゃあそうなんだ。
初めて聞
いた。あれ、九州の人しか
言わない。多分そうだと思う。
九州の。福岡県民しか使わない。もういいよ。福岡県民しか使わないのかな。いや、でも、大分県民、いや、あれ九州かな？
そうなんじゃない？
全体的に使う。
長野は聞いたことない。
いや、でも俺分かった。だから、壁チョロは多分、これ結構、多分ど、
もう真っ黒クロスケぐらいの、なんか地方の表現。
あ、そうなんだ。なんか俺は、そのヤモリとかイモリとかを、そう
そう。あ、イモリも？イモリは壁チョロしないけど。
あ、そう、まあまあまあ、ヤモリを、
うん、
ヤモリとかの、なんか、ちょっとかわいく呼んだ感じような壁チョロって言ってて、結構使われてんのかな？あ、そうなんだ。
うん、初めて聞いた。ヤモリで？はい。
いや、むしろ俺、壁チョロって言ってなんか、壁チョロはなんかもう、ヤモリ、イモリ、なんかそこら辺の全部総称した名前。
あ、そうなんだ。
と思ってて、うん、じゃあ、イモリなんだね。あ、いや、ヤモリか。
ヤモリ、そう。
ヤモリ
が壁チョロ。
壁チョロね。
なんだろうね。はい。
でそうね、か、そうね。ヤモリが最近我が部屋に住み着いてるみたい。
それね、俺からしたら結構、お、いいな。
そうそうそう。で、なんかヤモリってなんか結構言葉通り、家を守るらしくて、ヤモリって。
縁起がいい。
縁起が良くて、で、しかも虫とかを食べてくれて、まあ、どっから入ってきたかは知らんけど、まあ、一回窓開けっぱなしで寝たことあるから、多分その時に入ってきたっちゃけど、なかなかなんか、たまーに、まあ、最近3日ぐらい見てないけど、本当に、いやもう壁す、いたりするんだよね。
嬉しい。あ、
いるよね。
嬉しいね。
俺のアパート、ちょっと天井高いやん。
うん、
たまに寝るでこうやって見ないとさ、お、一番上のなんか隅っこの方になんかもういたりしてさ、かわいいなと。かわいいって思うけど、いるね、みたいな。まあ、最近3日見てないっちゃけど、
うん、
まあ、3日ほど、2日ほど家にいなかったの。
まあね。
いるけど、会社の人に、まあ、ちょっと今ヤモリいるんだよね、みたいな、そういうちょっと日常会話で話したら、
うん、
どうやら信じられないらしくて。
そう、ヤモリがいるというのが平気な状況が？
そう、信じられない。だいぶ無理らしくて。
うん、
結構本邦全員。
なるほど。
女の、男の先輩も女、
まあ、男の先輩も
そう、男の先輩も無理らし
くて。それはね、うん、聞いたことないのかな？その人知ってはいんの？その、
ヤモリ
がありがたい生物だっていうの。
いや、ちょっと、で、その後説明したら、
うん、
いや、それでも無理だって。
ああ、まあ、知らなかったら、あれだね。俺も家の中によくわかんない、爬虫類いたら確かに嫌だもん。
ええー、でも、あ、確かに。
カエルが家にいたら嫌だな。
カエルは確かに。
それと同じ感覚なんだよね。
嫌な
のよ。うん、多分ね。
でも、ヤモリって、限りなくあれ人間に無害な爬虫類
って。それを、だから知ってるからでしょ？
限りなく、むしろ人間
に無害。でもカエルも無害じゃん。
まあそうやけど夜うるさいやん、泣くやん。
泣かないよそんな一匹で。
まあそうだね。
そうなの。多分そういう感覚なんだろうね。
でもヤモリはあれむしろもうなんか人間をあ近づいちゃダメって分かってるから。
うん。あそうなんだ。
あそうだよヤモリって。
ヤモリは人間のこと怖がってるんだ。
怖がってるんだよ逆に。
素直に家に入ってくんだ。
いやあれは餌となる虫とかが光に集こういう光とかに集まってそれを狙って迷い込んで入っちゃうんだよね。
出たがってんだよ。
本当出たがってる。そう。出たがってるんだけど。だから俺もそれを踏まえて、俺の辺そんなに虫いないし、うん、で、結構爬虫類って変温動物っていうのかな。
そうだね。
で、なんかあんまり、なんか
そう。部屋の中みたいな、ずっと温度が同じ状態の部屋にじゃいけないでしょ
っていうって聞いて、しかも結構俺の部屋暑いと思うし、割と、うん。いないとクーラーとかつけるの暑いと思うし、そんなに、で、虫もそんなワンサがいないし、結構環境的には悪いんじゃないかと思って、一、うんね、回ちょっとこれは逃がしてあげようかと思ったっちゃけど、めちゃくちゃ早いよね、あいつ。
おぉ、ヤモリが描いたのを見たことない。
いや、いざ捕まえようと思ったら、もう結構早くて、もうすぐ天井の上の方登っちゃった。
あ、そうそう。
そうそう。
そうい
や、だからその、やっぱり無理なんだね、みんな。
ちなみにイモリって見たことある？
イモリはイモリはよくわかんないけど、で調べたらイモリはなんか移動を守るから イモリっていうらしいね。
イモリは見たことないんだけど、あごめんごめんイモリじゃないね、なんさっきなんつ
ヤモリ？
ヤモリと
イモリ
と
カベチョ
ロ。俺でもね昔ねジョークでよくみんなヤモリイモリタモリつってね、俺タモリっていいのかなって思ったよって。お昼にいるよみたいな。
お昼いるね。
何なんだろうタモリと思ったらやっぱりあのタモリだった。
うん、タモリだった。
イモリはイモリ井戸っていうけどあれ田んぼにいるよ。
だよね。
裏が赤い毒々しい色の、うん、あれ毒あるんだよ。
あそうなの、
うん。
イモリはじゃあ人間ちょっと害あるんだ、
ね。人間に害あるね。よく魔女が使うよねイモリ。戦国時代でもイモリの黒焼き出てくるでしょ。
ああ本当やん。
あれは魔女が あの毒を使って惚れ薬を作るの。
ああ、ほんとだ。だから好きなんだ。うん、妖怪とか。
あ、そうそうそう。イモリを、そうそう、イモリは、なんかそういうの、そういう扱い？
あ、まあ、ようそうすると見とうな。
ああ、知ってるから、イモリの黒焼きが。
そういえば、なんか俺、好物で、なんでイモリの黒焼きなんだろう
って。くれーっていう。
そう。なんでイモリの黒焼きなんだろう、
帰る。俺もそれ見た、初めて見たときは、なんでイモリの黒焼きなんだろうけど、
そ
う。後々考えたらそうだな
ー。ああ、だからか。
うん。
なるほど。
ちなみにその知識は、よくあるじゃん。学研とかで出てる、イモリの生態みたいな。
うん、
漫画でわかりやすくみたいな。ああいうので見たんだけど、
うん、
うちの田んぼは、うちの近く、前の、うん、田んぼはいっぱいいるのよ、イモリが。で、うん、も、結構いて。耳がね、ヤモリと違ってね、ちょっとごっついの。
あ
その子から毒が出てくるの。
うん、まあ、さ、天敵とか守るためにち
ゃう。あ、そうそうそうそうそう。ヤモリは、なんなのね、謎の生態だよね。
いや、ヤモリはしかも結構タフらしくて。
あ、そうなんだ。
なかなか、まあタフって
聞いた。いろんな環境に耐えられる。
耐えられるかは知らないけど、結構、だからそのなんかネットとかで調べたら、そのなんか、ヤモリ駆除とか書いてある。ヤモリ書いてあったわけで、ちょっとそれで調べたら、なんかヤモリを実際なんかその殺虫剤とかバルサンとかそんな感じで倒そうとしても、ヤモリは相当タフらしくて、そんなのでは絶対死なないです。
すごいね、
殺虫スプレーでも絶対死なないです。
殺虫スプレーで死なないんだ。
死なないし、もう全然感じないらしくて。
すごいね。
むしろヤモリを倒すような薬剤を部屋に撒くとしたら、まずそれは人間にまず被害が及ぶ薬剤レベルらしい。それぐらいタフらしくて。
逆にバルサは人間死なないんだ。
まあもう人間は死なないと思うけど。
煙スプレーも口とかやつも死なないと？
ああ、それは人間。でもむしろそのレベルだったらヤモリは死なないって。むしろ人間に危害を及ぶレベルの薬剤じゃないと、ヤモリは効かないって言って。
お母ちゃんもなんか吐いた甘いってしたいん
だ。だから基本的にヤモリってのは、なんか結構薬品とか、そういう、うん、なんていうかな、なんか新築とかには住みつかないらしいね。
ああ、はい、はいはいはい。
新築の建物とかそういう木材っていうのは、そういうなんか、なんかそういう、そういう防止の薬、なんか防止のための薬剤とか塗られて、そういう匂いはやっぱヤモリが嫌うらしくて、そういう家とかにはもう自然と寄らないらしくて、やっぱ古い家とか、そういう木造の建築とかに結構、
そう
住み着くらしいっていうのは調べて。
なかなかいいよね、家にヤモリがいるってね。
そうそう、だからそれ調べたら、調べて、それを会社の人に話したら、それでもちょっとヤモリって言われて。
あ、そう。
で、そういう深い。
でも、ね、多分本当に感覚違うんだと思うよ。
だからヤモリ
は。俺どんだけカエルがどんだけいい生物か、あ、説明されたらお前許せる。
いやー、カエル、あ、確かにカエルとなると違うのか。
でしょ？同じ爬虫類だとしたらさ、やっぱ。
いや、でも、
あと、噛まない蛇がいますって言ったら、噛まないって言ってもやだよ、みたいな。なるんだろうね。
でもさ、ヤモリはさ、なんていう、ここにはいないやん。絶対に、俺今までヤモリ部屋で見たときは、絶対に天井、壁ったい。
でも、そいつが寝てるときに横にいるかもしれないです
けど。いや、ヤモリは、だから、そういうの
は。それはそう、その生態を知らないじゃない。
絶対ないらしくて、なんかヤモリって結構、そういう温度とかで、わかるらしくて、虫とかはそういうので食べるらしくて、まず人間には絶対になんかそういう、なんか、体温的にもなんか、あ、ダメだって、こいつダメだっていうのを分かってるらしくて、絶対に近づかんらしくて、こいつダメだって。
そこまでみんな知らないでしょ？
そう、
知らない。寝てる間に、あいつが横にいるかもしれないっていうのを覚えちゃう、ね。
ただ、もしかしたらちょっとトイレとかに、トイレの便器とかに張り付いてて、あげたらヤモリがいて、うわーってなるかもしれんけど、それはちょっと許してあげて、ああいう冷たいとこ好きやけん、あいつら。
なるほどね。うん、はい。ということで。
っていう話は、やっぱ感覚が違う。いや、感覚も、いや、俺も最初、そういう部屋で見たときは、うん結構、おうおうって思ったよ。
うん、
おうヤモリ。でもなんか、ああ、ちょっとその時一瞬、あ、嫌だなと思って、捕まえようと思って、それで。でもまあ、捕まえられなくて。
なんか、あれだね。なかなか、いい話をしたのに共感が得られないって話だね。うん、俺は、だいたい家に帰って、小崎先生になると、パッて見た時に、もう臨戦態勢で、まず、そいつを凝視しながら、あれはどこだと。
あれ
探り探して
、ね、黒い
一気に殺すっていう話をするとみんな大体盛り上がるよ、ね
うん、黒い雑誌
話、ね、みんな共感得られますと、うん、いい話をすればみんなが喜んでくれるってわけじゃないってことが分かりましたね、
うん
はい、
だからそのヤモリってなんか結構虫とかでもいっぱい食べてくれるらしいからお前の部屋ちょっと10匹くらい放ってみ
ライドオンラジオ。はい、そのね、皆さんこんにちは。急になんだと、お前らはヤモリの話をしに来たのかと。
いや、
別にバイクの話はしに来てないんだけど。まあ、夏になってだいたい賑やかになってくるよね。冬はどっちかっていうとね、そういう
毎回この話してるよね、最初、うん。毎回この夏はテンション上がる、冬は俺ら冬眠してるっていう話は今日毎回してる。
毎回してるんだけどね。まあ、私の家はまだ今のところ黒い、奴らはいないです。
俺の部屋には可愛い灰色の座敷わらしが住み着いてます、
うん。今のところ、そろそろね、アースジェット装備してやっていきたいと思います。連休明けは絶対いるからね。連休で、まあ、東京内中へ行った回には絶対
に、ね、あいつらパーティーやけどね。
気になる方は、去年の5月あたりに放送したライドオンラジオを聞いていただければと思います。
あれ、放送中に出たもんね。
あ、それはカットしてる。
カットしてる。
それはカットしてる。そうじゃない。俺が風物詩の話をした回。
ああ。
東京から帰ってきた時の稲川淳二の話を聞いていただければと思いますと。はい。睡眠不況で目指す中村です。
俺を、はい。与えられましたやつに、お前らもちょっと仕事頑張ってるっぽいから、与えてやれよと、ちょっと遅れたゴールデンウィークをもらいました。
お、ゴールデンウィークね、5月の下旬についに、俺たちのうさを取り戻してくれたらしいね。
そう。
月曜日、火曜日、21、22、23かな、まあ、22と23かな、
うん。まあゴールデンウィークってのは、まあ3日間だけ違う、そんな、うん、その、お前、そのなんか、すごい大型連休でもないっちゃうけど3日間ちょっとお休みを
はい
いただきまして、
はい
はいその2日間で
ちょっと
探しに行ってきました。
そうだね、まあ、前回といっても多分ね今回2本立てになるんだけど前回のラジオまだアップしてないから、
うん、あそう
聞いてもらって前回ねビジネスホテルっていいよねって話をちょっとしたんだ。
本当に
ちょっ
となんだけど
ビジネスホテルまあまあ私結構キャンプとかを結構というかそんなに回数はしてないんだけど、キャンプをした時 ビジネスホテルに泊まるとか、そうやって、キャンプ的にどうなんだろうねって話をした
とき
に。
ツーリング的ね。ツーリング
と。あ、そう、ツーリングとしてはどうなんだろうと思ったときに、うん。でも、俺結構ビジネスホテル好きなんだよねって話を、話を
して、まあ、その感じで。あ、そうなのって。
で、その時は、まあ、あ、そうなんだ。俺も好きだぞ、みたいな感じだった。その後日曜日か、まあ、土曜日か、その次の日かな、なんか、
ちょっと、
デイジかな、なんか。
ごめん、そんぐらい。
中になんか電話かかってて、俺も起きてたのかな、その時は。
起きた、寝てるだろうなと思いつつ。
いや、で
も、だいぶ寝てた。
あ、そう。
出てたけど、あ、こいつ寝てるなっていう。
そう、俺寝てたんだよ。
そう、俺がいつもお前から帰ってくる時の俺の、俺みたいな感じ。わかるよ。
その時はまだ、あ、違う、それの一個前に一回電話があったのよ。3連休中に行ってやるぜって電話はあったのよ。
そうそう。
それはそれで、おお、行ってこいよとか、ビジネスホテルそんなにあいつの心に来たのかみたいな、俺なって、0時に電話かかってきて、で、なんだよっていう話になったら、まあ、GGR が、見てみたらね、なんかあれなんでしょ？
タイヤが丸坊主だった。
丸坊主だったということでね。
ルパンの出てくる、もうほんとあの感じよ。カリオストロの後ろのオープニングの方で、なんだよこのタイヤ。丸坊主じゃねえかって、あの次元が言ってや、丸坊主じゃねえかって、そんな、わかんねえよな、このネタ。
もうそれ、わかんないけど、よくわかる。
もうわかんない。
それでもわかる人は嬉しいよ。
嬉しいね。いや、わかんないけど、まあ、丸坊主、まあ、リアはまだ持ってたんだけど、まあお高いミシュランなんですけど、パイロットロードがあのフロントがほぼなかったです。
あ、そう、高いタイヤだった、高いタイヤだったね。
まあまあミシュランは高いよ、いいタイヤだよ、
まあ、なんせそのタイヤを履いてでも行きたい店みたいなのを紹介してくれるからね、
うん、そうだよ、うん、それがミシュラン三つ星
の三つ星会だからね、
会だから。でもあんな、俺あんなツルツルのタイヤでね、その壁に、うん、その行きたいからちょっとなかったね。
そわそわしてるからね。
そうそう。あんなそわそわしてる。あんな丸坊主のタイヤ履いてちょっと行っても美味しくはちょっと。
なんか崖の上に咲いて腹取り行くぐらいの。
崖の上でカップラーメンを食べに行くぐらいのミシュランガイドだから、そんな行きたくはないから、あの、どうしようか悩んで
る。どうしようかな。じゃあ、ちょっとはマシだろうと。
ちょっとは
マシ。中村が乗ってるから、だいぶ危なげないけど。でもちょっと
は、いやでもむしろちょっと俺は、あ、これ狙ってた。
ああ、まあまあ、ね。これはちょうど乗っかったと。タイヤが乗っかったと。やっぱ言い訳できたな。
言い訳できたと。
言い訳できた。
これで言い訳ができた。
もう何が言いたいかと思うと、私のゼベルで、あの、川崎が旅に行ってまいりましたと。
そう、
じゃあ、お前は何に乗ったんだと。まさか GGI 乗ったんじゃないかと。私は仕事してた。
ごめん。世間の波に乗ってたんだよ、お前。
あら、波
に
乗って
た。あら、波に乗ってたんだよ。俺は
18時間ぐらい働いて。
ああ、頑張ったね。
で、まあ、行き先が、はい、じゃあ、
うん、ここからじゃあ。行き先は、まあ、福井方面での岐阜。
福井の
岐阜行って、で、最終的に滋賀、琵琶湖。
ああ、そう。
って感じだね。って言ったらもう大体のルートは分かんない。まあぐるっと、ぐるっと感じで大回りしていきました
ね。折り返しよりもそっちの方がやっぱ俺は好きだよ。
あ、俺折り返しは基本的に絶対しないと思う、ツーリングで。いや、まあするけど。
そうか。あ、でも、あ、俺も今までそういうロングツーリングは折り返ししたことないかも。
やろ？
でも、丹後半島とかはするでしょ？
あ、まあ丹後半島は仕方ない。だってあれ帰りの道
で限られてる。確かに。だいたい行き、下道で帰り高速とか多いもんね。うん、でも行きも帰りも高速もあるからね。
う
ん、まあそれ
は。でも今回俺全部下道。
はいはい、
まあジェベルだからこそ下道で行って、むしろあれで高速乗ろうっていう気にはならんかったね。下道でも十分行けると思ったし。
ああ、そのぐらいやったね。
うん、
はい。で、
まあどうだったって話。
どうだったっていうか、あ、まあとりあえず、じゃ説明からどういう道だった、その福井からっていうのは。
どういう道、
名前とかないの、
名前
もしあれだったら調べてもらって。
ああ、いや、なんかもうツーリングルートはいいかなみたいな。
ああ、そうかそうか。
だってもうそれは良かったんだよ。
ああ、
もういい前提で話す。
晴れだ
った、ね、よかった。晴れで、晴れで海も見えて、ああ、海だ海だ海だみたいな。ああ、海だ、綺麗だ、良かったんだよ。これで良くないわけがないんだよ。
はい、はい、
でジェベルだ、なんか普段乗らないおっしゃ、そうです、ね、オフロードバイク、良くないわけがないんだよ、
うん、
いいんだよ、いい前提で全部話す。もう
良
かったんだよ。
良かったと。
そう。
あ、で、なんかあれでしょ、走ってる中で、いつも乗ってるバイクとやっぱ違うとは思うんで、俺はね、ゼベル一社だから、教習車と比べるしかないんだけど、
うん、
教習車も行動ゼロではないからね。
うん、あ、でも、だから、乗った感覚としては、だから、うん、感覚って言ったらなんかまたインプレみたいで嫌なんだよね。
ああ。
だから、 一番思ったのは、あ、懐かしい、あの俺最初セロ225とか DT200WR とか乗ってたから、まあ、DT200 はちょっと、まあ、あれ通ったけど全然また感覚は違うかったけど、うん、だとセロにやっぱ 似てるから、そうそう、あーこの感じこの感じみたいな、なんか5、60キロで楽っていうか、
あーなるほどなんか走る時とかでもさあるよね、そのなんていうのか、それは もちろん高速か行動かとかでまた違うけど、走ってる時に、あ、今走れてるなっていう時、
あの感じ。
俺ね、自転車でも結構あったのよ、通学途中走ってて、あ、今日はスムーズに走ってる時、漕いでも進まない時ってあるんだけど、でもまあ多分それ速度測ったら同じぐらいで、うん、何が違うかって言ったら周りの道路の状況だったりとか、あと自分の感覚、バイクの感覚
GGR あるんだろうね。60キロとジェベルの60キロはあまりにも違いすぎて、
うん、GGR だったら前の車を押してなってもようなスピードだったとかね。
前言ってたじゃない、高速道路でなんか60キロで前詰まってて、でもなんか
夕日が。高速道路、シューザーじゃない？
え？あ、言ってなかったっけ？その前よ、なんかお前が丹後半島に帰りで。
ああ、
60キロで。でも高速道路だけど、普通だったらかったるいなと思うけど。そうそうそう、
あれの時間帯とかを相まって、あ、いいなっていう速度
だ。だから俺もその感じ、あいつが痛いな、やっぱこういうことなんだ。
まあ、あでも普段はかったるいよ、俺。
まあ普段はかったるい。
高速道路
だろ。GGR だったらちょっとやっぱかったるいなって思ったかもしれんね。
あ、まあまあ、それはあれだね。オフ車限定の話ではなくって、いつも大型乗ってる人が、
パッて
乗ってああいうの乗ると、
ああ、こうなるんだ。
これもこれでいいなと。
これでもいいなっていうか、もうこれはいいんだよって、もう、
うん、
ま、よく、これが悪くないわけがないって感じだったの、うん、本当に。
まあでも多分、不思議な感覚というのか、本当に言わなければわからないと思うよ。だって、とりあえず俺は。だって早ければいいじゃん。
うん、でも俺はただただね、
うん、
あ、なんか、お前の言いたい気持ちが分かる。俺、あれで、だったらもうジェブル全然いいやと思ってしまう。
あ、そう、だからそれね、他のセローとかのバイクとちょっと違うと思う。ジェブルだけで。俺ね、セローとかあったら乗り換えたいなと思っちゃう気がする。あ、そう、今思う。
だから俺も、あ、ジェブルでいいやんと思ってしまう。
ジェブルはね、本当に、あれを最初に乗ろうと思った人はもうあとずっと行ける気がする。
うん、なんかかわいそうな人やね。もうジェベルしか知らないって、なんかまあ、バコンでも似たような CB400 しか知らないよ。
一人の。俺でもね、CB400 しか知らないとはまた別だと思うんだよね。うん、
なんかジェベルはジェベルで取っときたいっていう気持ち。
あ、それはあるし、なんかもう別に、おぉ、
こいつに、
なんか、最初はね、あ、これ、じゃあちょっと俺、これは俺の話になる。ちゃうけど、あのね、バイク選ぶとき、俺は WR が一番魅力的だったのね。
あ、
私見に行ったときに、
あ、でも俺もだから最初はなんかオフ車のオフ車だから、その時の知ってるオフ車の最一番速くて一番かっこいいっていうものがヤマハの WR だった。
そうそう、で
お前も多分そう、
俺見たの迷彩で、俺迷彩結構好きだから。
迷彩の WR とか
あったじゃん。あんの？一緒に見に行った
よ。あったっけ？
迷彩の WR が売って
て。迷彩の WR とかあんの？
おっとおっと。
あ、でもそれカスタムされてるやつ。
あ、わかんない。
だって純正でその迷彩はないもん。
そう、めちゃくちゃかっこいいな
ぁ。それ多分絶対フルカスタムされてる。
それは変えたらみんなこういうの買うだろうなと思いながら、うん、まあもう諦めて。
俺は普通の青い WR かも。かっこいい
と思う。俺その迷彩の WR がめちゃくちゃかっこよかったんだけど、まあそれは、まあもうそれはみんな買う、これ買えたらこれ買うだろうみたいな。いや俺もう、俺は眼中になかったらそういう意味じゃなくって、うん、それあったら欲しいけど、ああ今そんな金はねえ。
ダブリアル高いもんね、あれ。50、こんなの新車で50万するよね、確か。
これはちげえなっていうのは、そのなんかそこの値段を張って、買って、楽しむっていうやり方は、俺は違うなと思ったから、うん、まあそうじゃなかったんだよね。で、最初 KTM かなんか。
KTM？
なんだっけ、黒いバイク。黒いバイク一緒に見たじゃん、グーバイクで。ジェベルと横に並んでた。
いや、俺も、お前が今 KTM って、KTM ってオーストリアの、
あ、違う。オフ
車のバイクメーカーのことじゃない？
俺わかんない。なんかそういうような名前があった。
FTR？
FTR かな。
KTM って言ったらもうオーストリアのあのバイクメーカー、オフ車のね。
なんだっけ、とりあえず、その、あるのよ。あるんだよ。あったんだよ。アルファベット3文字
で。KLX。
あ、そう、KLX。
川崎の。
そう。あれの黒。
川崎の KLX ね。
あれの黒いの。あれの黒いのと、
KTM はお前、
ジェベルオーストリアのっていうのを、その時は川崎がいろいろ探してくれて、
そう
オフ車あったら、今、この付近で振ってるバイクで。
なんか、 それで俺の中では川崎だったら KLX、 ホンダだったら XR、 なんかヤマハだったら WR、 続きは知らねえ。
そうなんだ
よ。そうそう
なんだよ。でその時はその KLX、
そう KLX
を見せて、その下にジェベル 250XC があって、どっちこれが今近いけど、じゃあ俺は KLX の方を選んだのその時。でも川崎は俺はこのどっちかどこのジェベルみたいなのがいいと思うけどみたいな言ってたんだ。
そうな言ってたの俺。
言ってた言ってた。で俺はもうパッと見全然違うバイクなんだよ。そのオフ車って感じじゃないし、ジェベルライトもでかいし、なんかよくわかんないバイクなんだよ。で川崎も説明聞いても、なんかオンロードでも使えるしオフ車もそこそこいける、要するに中途半端なバイクだろうと思ったの。
てか俺がそういうなんかとりあえずなんかお前はツーリングもしたいしって言ったら、なんか、うん、ツーリング向けだったらこっちの方がいいよっていう話をした
んでしょ。ああ、で、なんか、オフ車なのにツーリング用にするっていう時点で中途半端じゃんって俺は思ってたのね。うん、で、実際見に行った時に、ジェベルの圧倒感がすごかったの。
圧倒感。
すごい大きいし、
うん、ま
あ
大きいね、
かっこよかったのね、俺、あのバイクの形状というのか、あのスタイルというのか。
ああ、なるほど、
ね。やっぱね、あんだけボリュームがあるバイク、大型でもやっぱちっちゃいバイクはダメなの。うん、低くても威圧感があるバイクっていうのと、なんかちっちゃいのに、あ、これ大型みたいなのが嫌なの
よ。ああ、確かにね。
その中で250であんだけ結構、もう初めて見たバイク
って。割とタンクとライトがでかいって。
そう、タンクとライトでかく
て。でっかいハンドルカバーもついてるし、
ね。そうそう、あれ結構魅力的で、
結構。
あ、俺これにするって多分店頭で俺買えたのよ。
ああ、そうなの。
KLX 見に行ってジェベル買ったの。
あ、そうだね。最初の KLX とか見てて、あ、なんか違うねってなって。
そんだけ、なんかそういう、普通の人は普通の人って言って、多分、結構、でもこういう出会いする人結構いると思う。
まあ、一目惚れよね。
一目惚れっていうか、そう、もう、こっち側の買いに行ってるのに、あ、こっちがいいっていう。
ああ、そうやね。
そういう出会いだったわけ。
俺でもそれ一回もないんだよね。
あ、もうやっぱこれを買いに行く
って言
って、これ
を買う。ずっとまっすぐ。ずっとまっすぐだから。なんか他の眼中に なくてずっとそれなんだよ。だからむしろでもよく言うのがな、そういうバイクほどなんか、
う
ん、なんかそういうずっと長、
う
ん、な、
そうそうそう、
なんかずっと
直感というか
直感的なやつが
その時の感覚
なんか俺は逆にずっとそればっかり見て、あ、これ欲しいこれ欲しいってグーバイクで見て、じゃあこれ買いに行こう、はいこれ買いますだから、うん、他のバイクは全然目に映らなくなるんだよな。
じゃあ WR 欲しいって言ったら WR を買うためにどうするかなんだね。
そうそうそうそう。
だから、ね、そうだからそれで今思って、で初めてのあのバイクのアクセルの感覚っていうのを覚え
るし、まあまあ CB だっていうか、まあ、でも CB とは
CB と全然違う、
違うよね。
あのやっぱ思いっきり走るっていう
感覚が違う。 CB はなんかもうあの限られたなんかあの中でこのま、
うん、全然あの
調教されたマシンだ
し、スピードって言ったらあれだけど、なんかそんな出せないし、
あれあくまでもバイクの操作を知るためのなんか、
そうそうそう、本当にそうだから、ジェベルで初めて自分のバイクとして、まあちょっと次に楽しかったなっていうのが、
だいぶ話出れちゃったけど、まあジェベルがいいっていう話を、
そうそうそう、ジェベルがいいというか、そう、それだけ、あの、そういうバイクです。
そういうバイクです。で、そういうバイクで行きましたと。
はい。で、まあ GGR とジェベルの比較だっけ。比較っていうか、
比較って言ったらまたあれやけど、まあ、まあ、
そんだけだから
変な、まあ用途が違うからね、まず。
そうそう
そう。GGR はだからその世界最速を目指すために高速ロングツアーラーとして、うん、なんか世界とりあえず世界最速のバイクとして君臨されてる。ジェベルはなんかオフロードも行ける、
うん、
ツーリングも行ける、そういうオールマイティに使えるバイク、スズキジェベルじゃん。
それが、俺その言葉を聞いたときに別になんかその魅力を、その言葉には魅力を感じないのよ、その用途には。でもやっぱ実際に乗ると、何でもできるじゃんっていう。
さすが鈴木で。
そうそうそう。何なんだろうね、この感覚というのがね。なんかね、鈴木のバイクに乗るときはね、
ダメだこいつの。
一枚顔を剥がなきゃいけない。
ああ、結構、
そういうプライドとか。
プライドって、ああ、そうそう、それはわかる。
ああいうくだらない感情を捨てなきゃ鈴木のバイクに乗れない。
乗れないね。
ちょっと思う。
俺もわかった。でも、それを脱ぎ捨てで乗った時のあの楽しさっていうのはもう何事も得られない。
わかるし、もうそこさえ大事なのはそこだけみたいな。
うん、
あとはジブリに任せなさい。
確かに。でもそれでも鈴木のバイクでも例えばまあハヤブサとか GSX-R とかあるやん。
ハヤブサもだってレッテルがあるじゃん。みんな乗ってるバイク。
ああそうだ。大型大型乗り。
大型イコール大型のイコールハヤブサみたいな。ハヤブサ。
ああ。
もうハヤブサ乗ってる人はなんかこれなんか。なんかねそういうのあるじゃん。
もうね、
みんなと同じでしょみたいな。
みんな。ハヤブサ。
そのどのバイクにもそういう嫌なあれはあるけど、なんか俺はそういう気がする。鈴木のバイクに乗るのはそういう自分のそういう気持ちみたいなのを踏み切らなきゃいけない時があると。
そうだ。だからよくあるのが、うん、まあ例えばまあ国産のスーパースポーツバイク、うん、まあホンダの CBR 製品。1000WR とか、カースン ZX10R、ヤマハ YZF-R、まあ、スズキ GSX-R、なんかスズキはよくダサいって、GSX-R はよくダサいって言われて書かれてよく多いんだよね。
で、それを、ダサいけどむしろいい。まあ、それはそれでもちろんいいんだけど、なんかその、ダサさの先に何かあるって言って、
ああ、そう、その、
買って、本当に何かあるっていうのがあると思うんだね。うん、
でも、その一番、でもよくよく調べたら、まあ、スーパースポーツ、まあ、買う気はないけど、
うん、
まあ、いざ俺は SS を買おうとしたら、やっぱりなんか鈴木の GSX-R は一番なんか、うん、そのツーリングとか、なんかツーリング、ハンドルの位置とかも合わせれば、一番なんか GSX-R がいいらしいね。乗り味とかも、そんな過激でもないし、結構 10R とか、R1 とか割、R1 は知らんけど、10R とかは結構なんか、なんか普通の国道を走るにはなんか、過激なあれでさ、やっぱりどちらかというとサーキットとかを楽しむようなバイクで、でも鈴木の GSX-R は意外とツーリングにも使えて、ハンドルのポジションもそんなに辛くないっていうのが書いてあって、あ、なんか鈴木ってやっぱそういうところがあるんだなって。
鈴木ってさ、車も出してるけど、あれバイクと車の、うん、あれって同じ会社の
会社
場所
違うんじゃないの、ホンダと同じように。
俺さ、思うんだけど、ホンダは多分車準拠というのか、多分乗り物作り慣れてんなって感じがするんだよ、バイク見てて。川崎はもうバイク作り慣れてんなって感じがするんだよ、うん、ヤマハはなんだっけ、エンジン、ヤマハはなんかどっちか作っちゃいけないんでしょ。
どっちが作っちゃいけない、
ヤマハは車のメーカーじゃないから重要な部分作っちゃいけないんじゃない、なんか聞いたことあるんだけど、
なんかヤマハはなんか最初は確かヤマハのあれってなんかあるらしくて、最初が確か楽器の修理かなんか、
うん、
楽器の修理かなんかをやってて、いや、そのもっと前はなんか、もっと前、その次、前は知らないけど、確か、うん、まあ、最初楽器の修理、最初ではないかもしれないと、まあ、最初楽器の修理、
うん、
楽器の修理で、まあ、楽器自分で作る、
うん、
で、次に、なんだっけな、なんでああいうエンジン系に入ったのかな、なんか飛行機かなんかの、
うん、
飛行機かな、
なんかで楽器修理できるんだったらこれもできる
し、そうそう、なんか飛行機のなんか、ね、なんか修理で、でエンジンの修理みたいなのも来て、うん、でそのエンジン修理するときになんかじゃあ作っちゃえみたいなエンジン、うん、でそのエンジンでなんかで、そういう系で機械系に入って、でバイクだったような気がするけど、詳しい、うん、だいぶ違うと思うけど、そんな感じで入ったと思う。
ヤマハも多分自分一人でって感じはしないんだけど、鈴木はもうなんか感覚で作ってるというのか、
なんかもう
バイクが好きで、このバイクのこの感覚をこいつに出したいみたいな気持ちを感じるのよね。あの、言ったら、それを 何が言いたかっていうと、そのものづくりとかっても全部そうだけどさ、うん、本当にいわゆるプロが作る品でも、そういう、なんていうのかな、例えば、そうだな、何がいいかな、なんか例えがあると、まあ楽器でも、パソコンとかでもよくあるけど、作り手の気持ちを参考にしてるか、
うん、
それともパソコンのスペックを参考にしてるか、うん、だからよく言うさ、時計とかでもさ、水圧 何キロでも耐えられますよとか、あと、そうそう、なんかその、なんか、温度何百度でも推定が、はい、まず人間がそこ行けねえよみたいな
まあまああるね
ことするようなやつっていうのじゃないで、鈴木はその反対な気がするんだよね。本当に人間が欲しい本来のツーリングに乗りやすいとかさ、 見栄とかじゃなくって、うん、もう本当に純粋にこれみたいなのがあるけど、それをね、乗っててひたすら感じるときあるよね。
うん、なんで
大きいライトの方が走りやすいでしょみたいな。
お前は俺に鈴木のバイク買い替えやすいお前はそうなんだ。
いや、
でも言ってるけど、俺、でも鈴木のバイクで今欲しいバイクって言ってもなんだろうな。はやぶさ？でもはやぶさはもう。
はやぶさは俺知らないけどね、
お前ね。うん。でも俺、それこそ、だからはやぶさに憧れて大型バイク買おうと思って、12R で、はいはい、12R で世界最速とか好きで、うん、でもはやぶさ乗ってる人が多いから、なんかそういう変わったのも取って乗りづらいっていうね。はやぶさはなんか結構女性にも乗りやすくて、意外と足つき性もいいし、意外と乗りやすいって、乗りやすい、世界最速だけど意外と乗りやすいっていう書いてあったし、道の駅とかでいっぱいいるから、いっぱいなんかおっさん乗ってるから嫌だと思って、
うん、そう、
じゃあ乗りづらい、乗ってる人も少ない。
お前ちょっとおっさんに謝った方がいいよ。
ごめんなさい、
おっさんに謝った
。お兄さんたちね、
お兄さんたち
が、ね、お兄さんたちが乗ってるから俺は嫌だで、ね、だったらその乗りづらい、あ、隙も悪い、燃費もクソ悪い。
ああ、なるほど、なるほど。
曲がらない。
そうか、そうか。
でも直線はバカみたいに速い。うん、12R。もうこいつだよって思って。
なるほど。で、買ったら。
うん。ほんとそれだった。ほんとそれだったよ。でも、これに乗ってる俺がかっこいいんだって、心の中で。
ああ、はいはい。
わかる？男って大体そういうの好きやん？
うん、まあまあね。
わかる？お前も好きやろ。
俺も。
お前嫌いやか。お前は好きじゃないか。
俺は、どうなんだろう。あのね、好きな時は、好きは好きって、俺は好きとか嫌いとかじゃなくて、そっちに行っちゃうタイプ。
だってガンダムのモビルスーツとかでもね、例えば、そういう系ってなんか男、そういうの扱いづらいの、なんか乗りこなしてる。
いや、それは赤い彗星のこと言って。
赤い彗星はだってあれ乗りやすいもの。
あ、違う違う。シャワザクは乗りづらいの、あれ。
あれ乗りづらいの？
ザクの中でも、シャワザクだけはめちゃくちゃ乗りづらいの。
でもなんか3倍の速度。
シャアが使うからあんだけ速いの。
あーって言ってるよね。
シャアじゃなきゃあれだけできないの。普通の人が使うと、もう普通の機体以下なの。
あーなるほど。
だからあれは機体じゃなくって、シャアが自分の、もうバッチリやった。
あー、セッティングみたいなのあんだよ。
みたいなのがあって、そういうフィーリング。なんか、そうそう。だからあんだけって速いの。あれが、シャアじゃない人が乗ったら、いいわけじゃない。
あ、いいわけじゃない。
そう。
普通のザク以下になるんだ。
そうそう、普通のザク以下ってな
る。
あ、それいいみたいな、
ね。ああ、それいい。だから、俺もそんな感じで 12R を選んで、うん、で、乗ってる時も、まあまあ、まあちょっと悪い点はちょっとそういう、それでごまかして、乗ってたけど、まあ、案の定ごまかしきれなくて、あの、事故りましたね。
うん、だから、あれはシャアじゃなかった。
俺はシャ
ア。シャアじゃなかった。
そうなんだ。
シャアじゃなかった。
俺はシャアじゃなかった。
そうそう。シャアじゃなかった。
で、その後すぐに VMAX に乗り換えた。まあいや、その話はじゃあ置いていって、何の話でだっけ、その、
まあまあ、ジブルで、
釣りに行きました。
大型からジブルで行きましたみたいな。
行きました。だいぶ話してたよね、なんか鈴木のなんか、良さとかを。
鈴木の良さで。まあまあまあ、まあ、それで、行って、峠どうだった？峠ね。
いや、俺だからその攻めるとかって、俺だから普段GGR だったらなんか気持ちいい速度で、何キロとは言えないけど、気持ちいい速度で、なんか気持ちよく走ってて、っていう感じで、うん、ああ、これいいねって思ってるけど、うん、なんかジェベルの前な、自然と5、60キロで、とことこになってしまう。
ああ、そう、峠は、まあ、言っていいのか分かんないけど、もうちょっと出すよ、俺。
ああ、そう。
だって、俺はお前と初めて行った時は。
だよね。
なんだっけ。あの時は何だったっけ。
VMAX かな？
違う、400の。
XGR。
あ、そう、XGR。
ああ。
XGR の時だって、それぐらいだったでしょ。
ああ、そうやな。
あの速度。
おお、だから、てか平日だから全然車もいなくて、前も後ろも全くいなくて、なんかもう自然と5、60キロになっちゃうんだよね。
いたらもっと早いと
か、まあ、後ろに疲れたら、やっぱなんか向こうも嫌だろうと思うし、譲るってほどの速度もない、譲るにもなんか変な速度だし、ゆっくりだし、で、前で近づいて、なんか追いついてしまったら、自然とこっちがアクセル緩めてしまって、うん、あ、もうどんどん消えるまで行って、自分一人になるっていう。感じちゃう。
おお、な
るほど。ずっとそれを繰り返して
たよね。ああ、そうかそう。まあ、たまにオフロードと、だって、もう割り切ってるわけだから。
なんかもう割り切
って。今日はそういう日みたいな。
そういう日。だから途中で後ろにバイクが乗っても、なんか軽くもう自然と左に寄せたら、もうなんか自然とふーんって抜いててくれるから、あの、なんだろう、あの、R1 かな、あれは。R1 だったから。うん、もうなんか、そういう感じだよね。
はいはいはい、
普段、でもあれが GGR だったら、ちょっとまあ、コーナー2つでバックミラーから消してやるようになっちゃうのかな、
なんか逆に、だからもうさっきの皮一枚剥ぐ話じゃないけど、そういうのを一回抜いていいですよーって抜かせちゃうと、もうなんか、そういうの全然気にしなくな
る。気にしなくなる。
そういう、あ、俺遅いとか、俺早いとかさ、
うん、
そういうくだらないことは気にしなくなるよね。普通に自分とその周りの景色だけ。
うん、そう。
あとは、その、景色を楽しむために速度がついてくるみたいな。
ああ、そうそうね。
あるよね。
まあ、どうなんだろう。あれがジェベルに慣れてしまってる自分だったら、ちょっとは、舐めんなよジェベルってなるのかな。
あ、舐めんなよジェベルとはならない。
あの、
ただ俺が一番好きな速度はもうちょっと速い時はあるっていうぐ
らい。ああ、そうなのか。
だから俺はそれで例えばもっと速いやつが、うわ、なんかジェベルのくせに速い、なんかちょっと出してるよみたいなやつが抜かれても俺は、あの、まあ気をつけてください。気をつけてくださいね、みたいな感じだから。
まあ、
そういう気持ちになれるよ、ね。
元の目的はそれに、しかも、その俺走るって目的じゃなくて、
まあね、
ツーリングをするっていう目的だったってのもあるから、そういう気にはなれないし、うん、もう景色を楽しむっていう意味で。
そう考えると、本当に、
うん、
だ
って
あれだよね。あの、もしそういう、なんか、いつもね、時間にせかされている大人たちが、ジェベルに乗ったら救われるんじゃないかな。
お前、鈴木ワールドにしようとしてる。
鈴木ワールドに
しよう。鈴木ワールドにしようとしてる。
鈴木界にしようとしてる。そんなに知らないけど、俺、鈴木のこと。
俺も知らない。
もう、お前、バイフのことも知らないけど、KTM とか言っちゃうから、
ね。うん、KLX だけど、さっきのあの話を。KLX ってオーストリアのバイクのメーカーで、まあ、結構オフロードメイン
の。あ、そうなんだ。
だから俺、あ、お前 KTM 知ってるんだって話をして、バイク、
聞いたことはあるんだろうね、俺。多分聞いたことあるんだ
けど。KTM。
うん。なんか出てきちゃった。
爆音のネタで出てくる。
ああ、なるほど。
なんか爆音のネタで、なんかオーストラリアって言うんだよね。爆音で。オーストラリアって言うんだけど、その、実際はオーストリアのバイクメーカーで、なんか、うん、まあそういうネタがあって。
あ、
まあ、それは置いとこう。
で、なんか、あれ峠以外にも走ったりしたの？その、田園地帯とかさ。
もう走った、走った。
おー。
田園地帯も走ったし、いいね、なんかもう、いろんなところ走ってきたね。
なんか、あるそのさ、例えばさ、
ネタ
ネタとか、俺は長野と、まあ、四国、香川とかかな。香川とかバイクで行ったことないんだけど、
うん、
行ったり、あと京都でしょ？で、大阪はまあ、そんなツーリングはしてないけど、それぞれの都道府県でさ、あ、ここってこういうとこだなみたいな、
うん。まあなんかそういうのを重視してない。俺走りそのもの重視してない。
あ、そう。
もうだからギフトがついても、なんかアジェベル、とこのゼベルいいわって感じで。
あ、ゼベルを見てたんだ。
俺ずっとゼベルを見てて、なんか道はそんな、道と都道府県とかそんな意識してなくて、あー、ジェベルいいわーって、なんか、これ面白いわーってのがあったの
が。逆にだから特に迷ったりしなかったんだ。
なんか迷うっていうか、
うん、
なんかその道は目的地全然決めてなかったから、行けるところまで行こうというのなんか迷ってるんだけど、なんか全然
これ行ったら戻っちゃったりしなかった。
あ、全然しなかった。
あ、
これ行ったらこの道面白そうだな、直感で。あ、でもさすがにヤバそうな道だったらちょっと iPhone 広げて GPS で
見る。ヤバそうな道あった
か。あった
か。 あるでしょ、
うん、あるけど、そこはなんかもう、あ、ヤバいんだろうなって。
俺言ったっけこの話。
どの
桂川の話。
桂川の話。
俺南端市行ったんだけど、
うん、
あ、
ちょっと聞いたかも。
言ったっけ
最後まで、なんかあんま詳しくは聞いてない。
なんか、なんか怖い話のトーンになってるけど。
そうそう、俺もなんか、楽しい。あれだっけ、あの日、ジェベルに乗ってた
んですよ。この間、何段しに
行ったんだけど。トンネルに通ったら、なんかちょっとリアが重たいなと。バックミラーをチラッと見たわけですよ。
まあ、そういう話じゃない。
そういう話じゃない。
あのね、南端市の、まあ、走ったら結構女子高生とかがちょうど4時頃だったからさ、
なんで
一人でチャリ乗ってて、
別に女子高
生を走ってるから俺も一緒に走っていいん
だよ。お前ダメだね。お前ダメだ。
そうか。と思いながら、ただ俺はその時結構迷ってた。迷子になってた。
迷子になってた。
いつも通り迷子。
いつかの俺の北海道みたいに道は尋ねなかった。
あ、だから俺も考えたんだけど、
GTA
は。なんかね、みんなね、気配をさしたからね、いなく
なってた。だろうね。
誰も周りみたいにいなくなってたから。まあまあ、特に GPS 広げたりもしなかったんだけど、桂川が、ね、南端市の方にあるんだけど、
ある、まあまあ流れ
てる。桂川流れてるんだよ、うん、南端市は。
で、南端市になるとあれね、由良川になるんじゃないの。
桂川って書いてあった。
桂川
って。一級河川桂川
って。あ、一級河川
書いて
あ
った。
なんか、あっこら辺の一級河川でも俺そういう、なんか、 あんまりよく何級、もし2級見たことないから全部。
2級見たことない。
そう、だから全部。
2級は書かないでしょ、だって別
に。だから全部1級しかないんじゃないの。
違う。
書かなくていいんじゃねえの。
違うよ。
むしろ3級、2級見たことないから。
で、2級わざわざ2級って書かないんだよ。
だからわざわざ1級河川しかねえじゃんって
言って。1級は書いてもいいけど、2級以下だって書く必要がないもん、
ね、ないからか。むしろ2級河川でどのあたりっちゃうの
ね。わかんないけど。まあ、まあ、で、桂川の方に着いたから、
うん、
桂川は結構コンクリートだったの、その時は。
うん、だから
コンクリートだったの、その河川敷が。
ああ、河川敷が、
ね。桂川があって、そのなんか河川敷があって、河川敷コンクリートだったら、あ、これまっすぐ行ったら、桂川のあの流れてるあのあたり、1号線のもっと、西側かな、西側の、9号線、兵庫とか行く方の道、
うん、
出るんじゃないかと、俺は思ってたんだけど、で、まあ、しばらく走ったら、まあ、まあ、多分、一筋縄ではいかないだろうと思ってたのよ、俺は。
うん、
そんな簡単にあそこまではいけない。だって、明らかに違うとこだから。
まあ、だよね。
何かあるだろうと思ってたの。だから、しばらく走ったら、まあ、砂利道になったのよ。
うん、
まあ、砂利道だと思ったけど、まあ、ジェベルだから行けたわけよ。あ、ジェベルでよかった、俺は走ってたら、長野とかで前、俺が結構案内した時にさ、真ん中は草ぼうぼうだけど、横に轍だけがある道。
ああ、
ね、あの道になったのよ。
なんかもういかにも軽トラが走ってますよ、みたいな感じのね。
そうそうそう、ああ、やっぱだいぶ短くなってきたのって、しばらく走ったら、その軽トラも走らないぐらい、もう全部草むらになったのね。
ダメじゃダメ。
もうそれこそ草原で、ハイラル平原。
ハイラル平原。
ハイラル平原の、道がないバージョン。
うん、じゃ
あ。ずっと走ってて、ね、うわぁと思って、これ、何年ぐらい車走ってんだろうなと思いながら走ってて、そしたら、竹林になったのね、だんだん。
うん、
竹林で、もう竹とかこう、目の前とか、こうやって避けながら走ってる。
すげえな、
本当に避けながら走ってて。あ、もうこれは、行こうと。
行こうなんだ。
これはもう行こう。これはもう抜けてやろうと、俺は思って走ったら、まあまあ、行き止まりになってね。竹林がバッサバッサ。話したね、確かね。
話した。
聞いた。BGR じゃ折り返しできねえなって話して、
うん。聞いた。
で、もう完全にストップした。
むしろ俺の場合、そのなんか、あ、やべえなって、そこで行こうかって俺はだな。引き返そうって俺はなる。そこは俺もう普通に、あ、やめとこってなる。
あ、ジェベルでも？
ジェベルでも。
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 あ、もう絶対無理だって。先が見えてるってこと？
もう先が見えてる。だけどそういう時って大抵無理だって俺分かって
る。まあまあね。まあね、
なんかたまになんかライダーとかでもなんかこの先行き止まりって書いてあって、でもそんなことないだろうって言うけど、俺はもう行き止まりだったらもうやめとこうと思うタイプ。
あ、そうかそうか。
どちらかと言え
ば俺でなんかの動画で見たのが、ウィディを覚えたら倒木を乗り越えられますよみたいなの見たから、
あ、なんかあったな。
あ、もういざあっても頑張ってみようと。
無理だろお前
だったらウィディしてこけてもだって下土だからね、うん、まあいいだろうと思って行ったら、いいなんかそういう問題じゃなかった。竹がだって生えてんだもん、道の真ん中。
ウィリーとかいうレベル
じゃない。道じゃないんだもん。竹林ですよ。道じゃないですけど、みたいな。竹がこっちに話してくる。竹の真ん中、道の真ん中に竹が生えてるんじゃなくて、竹なんです。竹林なんです。通るお前が悪いと。
はい。
でもさっきまで道だったんだよ。ひどい話だよね。
ひどい話だよね。
うん、で俺必死にバックしたよね。上り坂だから、だから下り坂を行ったからさ、
はい、
上り坂なわけじゃん。
あ、
バイクを必死にグッと押すんだけど、後ろの木とか邪魔し、なかなか後ろに
そこで
なんか一個乗り越えられない
じゃん。そこでアクセルターンとか小さな小技ができたらね、かっこいいっ
ちゃう。あれね、あの状況であれできんのかなと思うよ。
あ、そっか、そういうレベルじゃなかった、
うん、だって普通に奥からなんか白い服着た女の人歩いてきてもおかしくないような。
ああ、
そういう竹林だったから。
あ、それはやばいね。
もうね、
次です何時頃？
4時。
あ、まだ
あ、
あでも4時って逆にちょっと来るよね。
ちょうどね。
むしろここで何かあったら
ガサガサガサ
ガサガサガサってさ、4時ってさ、
これは季節じゃないんだけど、
季節じゃない
季節じゃない、
そういう、そういう話じゃないんだよ。
俺はね、でもね、不思議とそういうことは考えてなかったね、
うん、
どうやって出よう
そう
どうやって出ようって、プチトラブルが起こってました。そういうのはなかったね。
ああ、ごめん、俺の話、
うん、
そういうのなかったね。
俺なんか例えが一日長いけど、
そう、例えが一日長い。もうそれでワンストーリーにな
った。例えだけで50分だから。まだ前半、
まだ岐阜ついてる。
まだ岐阜ついてすらいない。
そう、ついてる。多分今福井県の途中あたりで岐阜のクズ流行ってところある。
ああ、はい、
そのクズ流行っていうなんかあれやん。まあ一回俺らがさ、長野に行った時、
喧嘩しかけたとこ。
喧嘩したけど、俺はもう 疲れたんだよみたいな感じのところ。
お前も前行けよと。
お前も前。
お前もちゃんと道調べて前行
け。そうそうそう。ちょっと喧嘩しかけた。喧嘩した喧嘩っていうことでもないけど。
喧嘩というか、お前、だから、
もうダリーってなった時。
ダリーというか、結構お前がメインで進んでたから、で、実際迷ったから、もう自分じゃどうしようもないのに、こいつは何もしねえのかみたいな感じだったな。
そう。で、あの、クズリュウコ。で、俺それ、俺ずっとさ、あれ、クズリュウコってあの、九に頭に竜って、こって書いて、クズリュウコって読んじゃうけど、俺、クトウリュウコってずっと思ってたんだよね。
前の呼び方してたそう
そう、俺、そう。
神々しいとか言うから。
そう、神々しいとか。クズリュウ、だから、クトウリュウコってなんか、だからね、ヤマタノオロチとか、かっこいい系かと思って、だから、クズ、クトウリュウコ。九、九つの頭のある竜の住んでた池なんだって、そんな思いながら。ヤマタノオロチってきてかっこいいじゃんと思ったら、クズリュウコなんだねって思って。
それでも、まあ、多分由来はそうかもしれないけどね。
うん。うん、あ、まあまあ、捨てて置いてって、クズリュウコでさ、着いたらさ、まあみんなさ、
まあみんないたんだ。
みんないたんだ
よ。みんながいたんだ。
みんながいたんだよ。あの、うん、おっさん、あ、まあ、お兄さんだ。
そこ隠すと、ちょっと。
BMW とかさ、ドゥカティとかさ、モトグッチとかさ、もうなんかお金持ちのおっさん、おじさん、お兄さんたちが。
おっさん
なんだよ。
おっさんでいいと思う。
お金持ちのおっさんたちなんだよ。もう SS とかさ、スポーツアラーとか、すんごい高いバイク、パニガーレとかもいたよ。パニガーレとか集まっててさ、ずらーっと並んでて、ジェベルが登場するんだよ。
うん、
なんかジェベルが登場した瞬間にみんななんかもう解散になったんだよ。
解散だった。
あ、もう解散だった。ずーんとしてて、道の駅、あんなにさ、すんごい、あの、スーパーバイクいたのに、うん、ジェベル1台だけ。
わ
うわジェベルやべ
え。それ、さっきのおっさんって言わない方がよかったかもしれない。
言わない方がよかった。
お兄さんの方が
よかった。お兄さんたち。
お兄さんでもよくないかも
しれない。いや、俺がさ、だからさ、あれで GGR だってきたらまたさ、
だろ
またそう。こうやったら、
だろ
また俺ナンパされてたのかなと思って
だろあるってさよ。
いや、だからで、ジェベルで来た瞬間みんなさ、ズーン出してからさ、ドゥカティってもうパニガールとかめっちゃ言おうとさせて、トトトトトトってさ、もう言ってるから、ポツンとジェブルポツンって言って、これが俺が GGR だったら、まだナンパされてたのかなっていう思ってて、ああ、これがジェブルなんだと。
もうまあそう、そういうの
も。で、なんか変な見えってなくなるよね。
あ、そうそうそう、なるなる、なくなる。
その言ってた、その、これで GGR とかやったら、まあちょっとは、型も古いし、あれだけど、でも僕もなんか、まあ言ってたよ、なんか、結構 SS 乗りの人からなんかよく僕も昔乗ってたんですよみたいな、まあ、そういうのあるけど、
ジェベル多分昔乗った人いたとしても、ね、多分今バイク乗ってないと思うよ。
バイク乗ってるむしろその人は多分ずっとジェベル乗ってるんだよ。僕も乗ってるよってなると僕も乗ってるよってね逆に言われると思うんだよ。
家にあるよ
家にあるよみたいな、
もしかし
たらなるかもしれないけど、そうそうそう、ああこれがジベルなんだなと。
ジベルどっちかというとゼロ100だよね、どんどん考えるとね。GGR は多分な 70% の気分としても、30% の気分としても声かけてくるんだけど、ジベルは猿か、めっちゃ来るか。
めっちゃ来る
か。めっちゃ来るか。
なんだから、あ、ジベル、これがジベルだ。
なんかね、そう、俺ね、スッキリする。
そう、スッキリするんだ。で、なんか俺も変な気分になくなる。なんか GG、あれがなんか違うバイクとかだったらちょっと、例えばあれが 400cc のバイクとか、ネイキとかスポーツバイクで行ったらちょっとなんか変な気分になるけど、なんかさ、爆音でもあったやん、リンちゃんとかが。なんかそういうシーンが、400刀で、なんか大型刀。
あ、400、いろいろ。
なんかああいうシーンがあって、あんな感じになるのかなと思ったけど、もうジェブルだったらなんかもう。
うん、まあ別のバイク、もうなんか生き方が違うんだ。
そう、そんな感じになるんだ
よ。生き方が違うんだよ
って。ああ、なんかこれいいなと思って。
もう俺はね、俺も最初、なんか、いつもの感じだなとは思うんだよ。うん、この間、もうこの間、みんな、そんな、あからさまに消えたりはしなかったんだけど、宮尾のバイクの。
いや、俺はさ、あからさまにみんな嫌がって消えてるだけだよ。ただみんな断食があって、さあ行こうかって時、ちょっとジェベルで
時間来たから、ジェベルは何も見てないと。
見てないと。
だから、来たことに対して何も影響はなかった。
影響はないと。う
ん、俺もそんな感じだった。宮本、結構5人のツーリングのライダーたちが、じゃあもう行きましょうかっていう話をしてたり、うん、あと、一個あったのが、トライクのおっさん、50代ぐらいのおっさんに、地元のおばあちゃんとかおじいちゃんが、めっちゃ大きいね、みたいな話をしてたりは、
ナンパされてた。
知ったんだよ。で、俺はその中、本当にアイスクリーム食いながら、スマホいじったんだけど、スマホじゃない、iPod タッチね、iPod タッチいじったんだけど、 それそういう時になんか思うよね。で俺ねちょっとねその時にねまあ絆じゃないけどちょっと思ってたのが戻ったんだけど、じゃあこれバイクの写真ちゃんと覚えとけばよかったな。なんかね隣に400か200400多分400だな、オンロードオンロードバイクって感じのバイク、ね、SR とかネイキッドっていうのが、ね、SR っぽい
バイ
ク、SR とかペケジェとかあっち系のバイク、
あのストなんてクラシックな感じ
っていうのかな、クラシックストリートバイクっていうの、そういう
クラシック系のバイク、
ああいうのがクラシック系って感じじゃなかったな。でもまあもう、
まあ、SR をクラシックとしよう、ああでペケジェをネイキッド、
ネイキッドじゃあネイキッドと
しよう、じゃあネイキッド、
はい、ネイキッドバイクの男の子、
うん、
まあ、俺と同じかちょっと若いぐらい、
あ大学学生ぐらい、
そうそうそう、が一人俺の、ま、窓内というかちょっと隣に止めてて、
うん、
まあ、それでも、ま、俺は一応バイクの列の一個だから別におかしい話じゃない
んだよ、宮間の特有のあの列、ね、
そうそうそうの一個だから別におかしい話じゃないんだけど、なぜかそのそいつも一人だったから、うん、お前も一人かって思って去ってったっていうのが俺なりにちょっとまだまだあったなみたいなのあったけど、
言いたいことは分かる、
うん、なんかやっぱりみんなそうじゃなかったんだなみたいな、あこういうやつもいるんだみたいな、あ宮までもこういうやついるんだなみたいな、
えだって意外とあるよね、うん、400の、ま、学生で一人だけ、
うん、
で大型のなんかおじさん、うん、おじさんたちの、はいはいはい、あの塊と一台のでっかいハーレーを持ってるおっさんおっさんって言ったら
ね、
人
あれね、
で組み合わせだったらモテないんだよね。モテないっていうか、なんか孤立しちゃうんだよね。
あ、そう、でっかいハーレーのこと？
いや、でっかいハーレーじゃなくて、その、
あ、もう、その、一杯と一人ともう一個の俺たちみたいな。
そう、小の俺たち。ただでさえ一人なのに、なんか、持ってるものも、なんか、乗ってるものも小さいみたいな、なんか、あるよね。俺も XJR 乗ってる、ちょっとそういうの若干あった。
なんかそのちっちゃいとか大きいとか全部なくなるのがジェベルだなと。
ジェベルはなんかもうそういうのなくなるよね。
セロだと逆に初心者だなと思うのよ。なんか初心者だというか、
まあ買いたてのお風呂、
そうそう買いたての
お風呂、ましてそれでなんかこれぐらいの、まあ年代的にも若いぐらいだったらちょっと、ああ初心者だろ、
初心者、まあ、まあ別に思われてもいいんだよ、
うん、思われてもいいんだ
よ。ジェベルはねそういうのはちょっとなくなる、ね、
むしろ一周してるなこいつって。
あ、だもう何も思われない。
何も、あ、もうそっち。
もう眼中から消え去るから。
あ、そうな
の。もう何の視線にも入れなくなる。透明人間になる。
そんなすごいアイテムなの、ジェル。
窒素になる。
あ、俺もだからそうなってたのかな。
うん、なってた。
あ、なってた。
なってた。
あの道の駅のあの人、あのおっさんたちもみんなそんな感じ、
う
ん、
もう本当に誰も見な
かった。誰も見なかった。
あの、お前の前話した、駐車場の窓側に泊まってい
いん
ですね。もう一切なくなる。
あれでも一切なくな
る。逆にもう駐車場の隣に泊まってるけど、それは意識してたんじゃなくて、俺のことが見えなかった
って。ここ空いてると思った。
そうそう、空いてると
。あ、ここ空いてる。
空いてると思って。で、多分障害物あるからちょっと右を読み取るかぐらい。
うん。
だから、それはね、なかなか。
だいぶこれ聞いたらジェブひどいバイクになるよね。
ジェブがひどいバイクというか、なんかそういうライダーの取り巻きってめんどくさいなと思っちゃう人いるかもしれないけど、うん、俺たちが勝手に話してるだけで、実際みんながそう思ってるかは知らないけどね。
いやでもまあ多少はあると思う、
ね。いやあると思う、
ね。あると思うよね。
でも俺あんまり嫌だよね、そういうのは。そういうの考えてるなとか考えちゃうの嫌なんだけど、まあそれは考えてしまうのは人間なんで。
多少もそう、俺もだからあるよ。あるわけ、俺も若干そういうの、
ああ逆にね、
一体なんか大型バイクはちょっとまあ、
うん、
やばいや、そういうの若干あるわけよ、まあ、ちょっと大型多少見えて乗るのが
あんまりね、
うん、なんとかっていうのはあれけど、うん、まあジェベルは本当に
ジェベルはだから逆にスクーターの人とかがそんなに来ても全然見劣りしないもん、そのスクーターを、うん、スクーターとジベルと GGR 止まった。 GGR の人は多分早々に立ち去ると思う、この隣に止まってるの恥ずかしいなっつって
恥ずかしくない、
ジベルとスクーターみたいな、ね、うん、俺はもうなんかもうスクーター
よ、だからそういうあれをなんかだから取り戻してくれたってのもあるよね。
ああはいはい、
若干ある、ね、あもう全然ありだって思った、
視点が変わる、
ね、視点が変わった、うん、
なんかね、
なんか全然ツーリング、もう岐阜、まあついて、やっとクズ旅行に行
って、ま、
やっとクズ旅行に
する。2連休の話に、あのね、話、なんていうのかな、ラジオ、その、庭越しでやるような話だったのかって話だけど。
まあもうそれでいいかな。で、うん、 いやで、まあだから俺が話したのはツーリングの話じゃなくて、そのジェベルと大型バイク、そのあれを比較してこういうのが面白かったってのを話したいわけで、だからツーリングだともう楽しいってこと、楽しかったってことにしようかなと思って、そんな話すことはないって。
まあ今の話ができたってこと？うん、まだもうちょっとあるってこと？
ああでもそういうのもあったし、であとまあビジネスホテルじゃ泊まったよっていう話をしようか。うんうん、
ビジネスホテル実際泊まって、
もう全然良かったよ。
その、うんどうなの、あの、俺が想像してたビジネスホテルってのはもう都心部のビジネスホテルなの。
ああ、いや、俺田舎のビジネスホテル。田舎でもそんななんかもう、あでもね、本当に、あの、びっくりしたのは、なんかもう畑仕事を終えて、なんかそのままちょっとフロントに来たよ、みたいなおじさんがなんかもうフロントして。
ホテルマンではない。
ホテルマンではない。ホテルマン、あの、ほんと、さっき畑でちょっと野菜取ってきたやつってかっこいいやつ。買って、あ、いらっしゃい、みたいな感じで。部屋空いてますか？ああ、いっぱい空いとるよ、みたいな。だろうね。もう思ってて、一台も車止まってね。
だろうね。
だろうねと。むしろお前何しに来たって感じだよ。
だろうね。
もうだろうね、ほんとに。
そうか。
いっぱい空いてるよって。うん、で、もう一番で、じゃあ、一泊いいですか、うん、みたいな感じ。あ、いいよ、みたいな感じで。うん、うん、そのまま。あ4階のね、一番
端。鍵どうだった？いわゆるあの四角いなんかクリスタルのやつ。
あ、そうそう。あっちであれをなんか部屋のここにかけたら電気がつくみたいなやつ。そうそう。で、4階の一番角部屋やった。もうめっちゃ怖かったのが、ほんと角部屋で、なんかもう。
角って葉っぱ、窓あるでしょ、あの、通路の。
うん、そうそう。
廊下の窓あった。
いや、なんか、それはなかった。
あ、なかったかな。
そんなこそこまで怖くなかったけど。いやーでもね、客、あの後いたのかなってぐらいの本当に何も、もう俺一人じゃ、いや、いたと思うよ。なんか、朝食が用意されてたから、俺じゃねえなって。
お、どうです？その朝食つけられるってこと？
あ、なんか、あの、言えば、なんか言うけど、俺はいらんかったっけ。
ああ、そうか、そうか。
まあ、いたと思うんだけど、まあ、ライダーもちろん一人だけ。
つけてもらったらよかった。
いやーなんか全然美味しくな
さ
ない
。そうね。そっか。いやでもなんかね、美味しい美味しくないっていう、なんか、ビジネスホテルの朝食っていう雰囲気を味わえる。いや、
なんかしかもなんか時間帯が決まってて、
ああそうい
や俺もう次の日朝早く出たくって、ああ5時ぐらいに出たかったけど、朝食ってなんかあれ7時とか8時やん。ああね、もうその時間帯に出たかったから、
ああ そう
か、そういうのもあって、朝食はカロリーメイク。
なるほどね。
うん。
ああそうか、そうか。
で、ベッドね。ベッドめっちゃ気持ちよかった。
それはまあよかったね。
うん、ぐっすりやった。で、ビジネスホテル何をしたっていうと、うん、ずっと寝てた。
ああ、もう何もしなかったね。
何もしなかった。ずっと寝てた。
はい、
でも朝すぐ早く起きて、すぐ出て、
うん、それはまあ寝てたからね。
寝てたから、もうすぐ起きて、もう4時ぐらいに起きて、5時には出てた。
ああ、そう。
で、鍵、で、なんか、最初に風呂泊まれば明日朝早いんで、鍵どうしたらいいですかって言って、あ、24時間、誰かしらここら辺にいるから、
お
う
お
う、
も
う適当にいいよって感じで。いないわけよ、そんな5時とか。
いないんだ。
全然いない。いるって言ったじゃん。いないんだよ。お前絶対家帰って寝てるだろって。うん、もう鍵フロントにポイって置いて、もう、もう行ったよ、本当に。ああ、もうこれが田舎のビジネスホテルか、み
たいな。俺が行ったのちょっと違うけどね。
うん。
うん、なるほどね。そうか。
いやでも、そういう面で、ああ、なんか、ああ、ビジネスホテルは面白いわ。
ちなみに俺、門限あった。四国のビジネスホテル。10時以降は外出なきゃいけなさいって言
うの。あ、うちはなんか、だからもう24時間、フロント絶対いるから、もう絶対出てっていいよ、みたいな。ただなんか、チェックインの時はなんかその、なるべくって書いてあったけど、もう一回入ったらもう全然自由って言われた。
あ、そうなんだ。
だからそこはなんか、田舎クオリティだみたいな。
そうだね。
岐阜クオリティだと思った。
で、
晩ご飯はカップラーメン。
カップラーメン食べ
た。カップラーメン。
ちゃんとお湯は、ついてたの？
もう湯ついて
た。あ、ついてた。
あ、そうか。あ、でもあれ、俺、結構、一番これミスったって思うのが、カップラーメンって、まあ、コンビニで買ったら割と高いやん。近くに薬局があったから、俺、薬局で買ったんだよ。カップラーメンとか、そういう飲み物とかも、コンビニ、薬局安いやん。
安いね。
で、そう、薬局で買って、部屋も乗って、お湯入れて、ザ食べようと思った瞬間に、コンビニだったらお箸つけてくれる。
あ、そうか。
薬局お箸つけてくれないやん。何で食うって思って。
どういうこと？
で、もう必死で探したわけよ。お箸、お箸って、まあ、棒になる何かを探したわけよ。
うん、
何もないよね。
ないの？
頑張って見つけたのが、歯ブラシ。
一本？
一本。
一本で食ったの？
歯ブラシ一本で食ったよ。あ、もちろん、ブラシの方じゃなくて、先の方で。
どっちでもいいよ、それ。どっちも汚くはない
よ。どっちそう、そう、新品の歯ブラシで。めくって、もう歯ブラシでカップラーメンすって。
そこが問題じゃねえよ。アブラシを使うことが問題だ。
いや、あれだけが一番このツーリングでちょっとミスったね。
そうだね。
お箸ないんだよって思って。
あ、そうか。
うん。最初、だから、じゃがりこ買ってたんだよね。もうじゃがりこで食うかと思って、じゃがりこで食べてもなぁと思って、いろいろ探して、ああ、もう歯ブラシしかね、口に入れるものだし、どっちみち。用途としては口に入れるものだし、まあ間違いはないかと思って。
汚くはない。
汚くはない。うん。で、歯ブラシで食べるっていう、そういう、はい。
話でした。
話でした。
はい。1時間です。あ、まあでもね、だいぶカットすればいいよ。俺の変くだらない
。いやいやいや、全然いいよ。ただ俺は別にそんなツーリングの話だから、そんなにもう良かった前提で話して、
あ、そうか。
で、ジェベルは、じゃあどうだったジェベルと、
うん、
DJR の比較で、なんか考えが変わりましたっていうのを話したかったんだよね。考え変わりましたっていうか、こういう初心に戻れましたっていうか。
なるほどね。
お前の言ってた、だからそういう何、人か脱ぐとか。なんかそういう、もうジェベルでいいとか、ちょっと気持ちがちょっと分かりましたって。
ああ、なるほど。
で、これをなんかさ、他の人が聞いたら、あ、こいつもなんか感染してきたなと、川崎から。
そうな
の
かね。
思われそうで。
うん。鈴木の定義がまず分からないんだけどね。うん、もう鈴木のバイクイコール全部だな、それって。
なんか鈴木、なんか鈴木の俺はみんななんて変態だとか、ちょっと変わってるとか、鈴木のバイクは変わってる。
何にしろってこと？
ん？
おい、ジェベルデモってこと？はやぶさデモ？
何のかな？
はやぶさデモ？
何のだね。ハイブサだとみんな乗ってるじゃん。みんな変態じゃん。
みんな変態じゃんね。
も俺もまあ。
カタナっていうのはまあいわゆるそういうバイクじゃん。
でカタナはだいぶ歴史的なバイクだから、ね。だから
カタナ乗りがちょっと変わってるってまあまあよくある話で。
いやもうあれはもう爆音が変わってる変わりすぎてて一般のカタナ乗りがかわいそうになってくるあれ爆音は。
おお。もうどうなんだろうね。爆音そうだね。
うん、ああでもそう考えたら。そうだね。だってキリンだってね、主人公乗ってるもんね、刀。
あ、そういえばそうだね。
うん、そうだ、そういえばそうだよ。なんか、浜松までなんか、デカジル女でレースしてるけど、
うん、
キリンは、なんかこの刀特別なんだ、みたいな言ってね。
そ
う。やっぱ鈴木結衣は違うんだね、っていう。
そうなんかね。
確かに。うん、でも今さ、じゃあふと思って、俺がじゃあ鈴木のバイクに乗り換えようと思って。
うん。
全然ピンとくるバイクがないんだよね。
もうそれ以外だと全部あるんだ。
いや、あるよ。例えば、前言ってたツインだったら、
うん、
ドゥカティとかビューエルとか、まあ、欲しい。ちょっと、なんか好きなバイク、なんか欲しい。まあ、あとは無難に、まあ、X、
うん、
まあ、ネイキッドの大型、XJR1300 とか CB1400 とか、
はい、
そういうのあるけど、鈴木のネイキッドとかなると、
うん、
あるんだけど、例えば GSX1400 っていうなんかちょっと揺れのビッグネイキッドとかあるんだけど、
うん、
なんかピンとこないんだよね、それは。
あ、そう。
まあ、それとか、で、最新型のなんか GSX1000SF、なんかそういうちょっと、なんか GSXR っていうスーパースポーツのエンジンを積んだネイキッドとか、ツアーラーとかもあるんだけど、それもなんかピンとこなくて。
あ、そう。
じゃあ、はやぶさ。でも、はやぶさは、なんかな、もう、そういうビッグ、もう、大型のツアーラーは、なんかもういいかなってなるし、うん、じゃあ何ってなるんだよね、鈴木は、本当に。鈴木のバイクで今欲しいってなると、本当に、ないな。
そう思うと、俺、バイクで次欲しいは、なんだろうな。
他のメーカーだったら、全然、どんどん出てくるんだ
よ
ね。あ、緑色の。
緑色の。これが最強だね。ふっしょ。これ最強だよ。
最強だ
よ。これさえあったら、大体死ぬ。ノズル曲がっちゃってるけど。はい。
はい、ね、でもなんかそういうオフ車とか、うん、ああいうのはやっぱり、あ、でも唯一、ジェベルやっぱ燃費もいいし、250でも十分な加速もあったし、
うん、
まあ、さすがにちょっと80キロ以上行くとちょっときついなとは思ったけど、
うん、
まあまあ、そういうところ気にしなければいいバイクだなと思ったけど、これは唯一ちょっと、
はい、
まあ、多分慣れとは思うけど、
はい、
ケツが痛くなる。
あ、そう。
足。
いや、俺、あれが普通かなと思ったけど、逆に他のバイクなんない。
まあ、GGR 乗ってみ。
なんない。
めっちゃ楽やけど。いや、でも、あれは分かった分かった。あれはね、結構重心のあれだなと思った。俺、慣れと思った。GGR は、結構前、ちょっと前かがみになるやん。
うん、
で、重心的には、 あんまりケツにダイレクトに来ないんだよね。だってちょっと若干だってこうやって前鏡になってるやん。そうしたらケツ自然と若干力的にはそんなにダイレクト来ない。ジェベルは割と
どんガッチリですよ、
ガッチリケツに来るやん。で、まあシートも割と細いやん。で、一点にケツの、あの、あれが集中されるからこんなに痛いんだと思って。で、じゃあこまめに休めばいいかなと思ったけど、結構何回休んでもすぐに痛くなるなと。だからよくあの、スタンディングして頑張ってたんだよね。でもやっぱりちょっとケツは結構すぐ痛くなる。
痛くなる
ね。あれはでも慣れなんだなと思って。
慣れだよ。慣れ。でもとあと荷物があると全然違う。
そう
荷物があると。
だから結構ケツずらして乗ってたんだけど、でもケツがやっぱ痛かった。でも体は全然痛く、なんか変な痛さなのね。結構 GGR とかは北海道とか一日走ると割と、
うん、
なんていうかな、腰っていうかやっぱりちょっと変な、ちょっと痛くなるわけよ。前傾姿勢だけ。ちょっと、
なるほどね、
ちょっとだけね。でもケツは全然痛くならない。だからジェベルはケツのみ痛くなる。他は全然痛くならない。ケツのみ。
うん、
それだけ。
結構動作体制でも乗れるからね。
全然できる。ケツのみ痛かった。それだけ。
そうか。まあ。
これだけがちょっと。
オフ車だったら。
あれ、オフ車全般なのよ。
全般的にあるよ。
まあ確かに DT も、ね、セロの時もケツ痛くなったけど、
うん、
その GG 晴れでなりすぎてて急にジェベル乗ったから、でもこれケツ痛いって。
なるほど。
それだけ。あと燃費がめちゃくちゃいい。
うん。
さっきもなんかちょろっと話したけどね。
あんな行くかなって思うけどね。
だ今軽く計算したらリッター30キロぐらい行ったもん。
うん。まあ、すごい、すごいね。
え、なんかそういう、そうなんだよ。お前、ツーリングで使ったらそういう。
そうだね。うん、そうかもしれないね。
そう、そうなんだ
よ。飛ばしすぎなのかもしれない、ね。
いやー、どうなんだろう。
はい。
はい。まあ、走り方もあると思うよ。
うん、まあ、走り方というのはあるかもしれない。
うん。はい。
じゃあ、
あのね、よかったよーって。
まあそうだろうね。まあまとめはどうしようかね。まあその今日はエンディングも流してないから、まあ、エンディングは今日はいいや。
あー、いつもついに仕事なくなったか。
流した方がいい？
いや、まずこのラジオ放送をいつ流すかによるもんね。
今日じゃない？
え、今日？
うん、なんで？
アップすんの？
なんで？
あー、いや、お、急に。え、前のやつは？
今やってる。
あ、じゃあもう同時、
うん、同時に2本。
あ、まあ、まあ、それでいいか。
ずらした方がいい？
いや、いいよ、全然。それはお前のあれして。
だってずらすとしたら来週になるよ。
うん、そうだね。
仕事中無理だからね。
そうだね。
まあ来週多分、いや、多分、言ってるけど多分できないかもしれないけどね。
うん。
このペースでは今日のすらアップすぎるから、何でもできると思う。今日はもう、半分終わってるから。 梅雨の時期になんかするっていうのは。
まだライドオンクッキング。
あ、なるほど。今度は、キッシュ。
キッシュね。
あ、キッシュ作るとしたらどうだろうな。あ、じゃあその話するか。
俺キッシュっていうよりね、あれ作ってみたいんだよね。あのほら魔女の宅急便出てくるあのニシンとかぼちゃの、ニシンとかぼちゃの、はい、あれ。
あ、もうまさにニシンとかぼちゃのやつを。
うん。まあまあニシンじゃなくてもアジでいいけんね、そこは。
アジでいいの。うん、アジあるかな。
え、アジって年中ないの。
あんの？
あ、わかんない。まあ、むしろニシン、ニシンこそ売ってんのって感じやけどね。缶詰であんのかなみたいな。
ニシンの缶詰なんじゃない。
でもあれニシンの缶、ニシン。ニシン
だったらイワシでいいよ。
じゃあイワシでいいか。あ、そっか。イワシか、ニシンは。
イワシかサンマでもいいけど。
ジャパニーズ包み焼きね。まあ、似た。まあ、イワシでいいか。
うん。イワシでいいと思う。
イワシでいいと思う。
イワシとかぼちゃの、かぼちゃも多分夏ないけどね。あ、夏あるわ。栗かぼちゃがあるわ。
いや、てか、かぼちゃは年中ないの、あるもん。
かぼちゃは年中ないの。え、なんかかぼちゃは秋の野菜でしょ。
でもでもうち年中キッシュやってるからさ、あんじゃねえの。
あ、そう。
あんじゃねえの。
じゃあやってみようか。包み焼きってことはパイ生地か。
パイ生地、
うん、
でしかもあれ結構あのあれ炊かないか、なんていうんだっけ、あのクリームソース的な。
あ、調べたことあるの。
あ、あるよ。あれ、いや、ちゃんとしたあれ伝統、あの、
あ、フランス、
フランスかどっかの伝統料理でちゃんとしたあれ。
なんだっけ、何の時だっけ、あれ出産時だっけな。
いや、あれは普通の娘の誕生日。
あ、あの時はね。
あの時
は、ね、あ、いや、フランスの行事的には。
ああ、行事的？
多分、あの、出産時なのよ。
あ、そうな
の。で、ニシンってのが、ニシンかイワシか、あ、それはサバかな。なんかね、その地方でめちゃくちゃ取れるらしいよ、その魚が。
うん、
だから、まあ、大量出産みたいなのを祝って、確かその時になんかそれを出すのよ。炭焼きで。多分それで言ってんだと思う。
うん、
宮崎駿はそのことを言ってんだと
思う。ああ、そうなの。じゃそれを、今度のライドンクッキング
いいね、なかなか面白そうなメニューだ、
うん、
あの背景ありそうだね。
背景あるし、
もう背景ありそう、
うん、まあ、ここら辺で撮ってもいい絵面が撮れるのかなと。
もう写真だけね、
うん、
作ってるところはアップしないからね、
うん、作ってるけどもう声だけでお前ら聞かせてやる。なんかもう今エンディング入ってるけど。
もうエンディング入ってる
けど、まあ、
あ、まあ、じゃあやろうか。
それをや
っ、まあ、6月だね、
まあ6月って、二人の休みがあった時の雨の日やね。
雨の日。
雨の日。
で、まあ、もう今度はね、
晴れの日は俺
走りに行く。ちょっとは説明してあげようかなと思う。前回はさ、
いや、いいよ、もう。
もうカチャカチャカチャカチ
ャ。いや、いいよ、もうそれでいいよ。カチャカチャじゃでいいよ、もう。アパレルでカチャカチャカチャって作ってるよ、多分それ。またカチャカチャカチャってアパレル作ってて。
じゃあ、ニシン。まあ、ニシ、魚はまだわからないけどね。
まあ、それイワシとかアジア
の。まあ、カボチャの。包み焼きだね。
まあ、パイ生地は冷凍でいいかな。
あれって表どうだったっけ？あれ魚の形になってなかったっけ？
だから魚の形で切り抜いて。
ああ、
おばあちゃん頑張ってるんだよ。
そんな難しいの？
そう、あれおばあちゃん頑張ってんだよ。あれ難しいの？あれ結構。
あれってガレットジェロワと同じような作り方だね。あの、だから包丁のせいでやるね。
そうそうそう、うん。おばあちゃん頑張ってるんだよ。なのにあの娘は。
これ嫌いなのよね。
バーンって、バーンって。バーンって、そこまで激しくはないけど。まあだから。
あ、そうだ、確かに俺それちょっとね、見たときに、お、そこまで激しくないなと思って。
だから、娘的には、だからあれ、そんなに、これ嫌いとかじゃなくて、
もう
そ
のパーティーに私が持ってくって言ったら、みんなに、これって言われるのが嫌なんだよね。
いやし、なんかおばあちゃんからってな、そういう、なんか
あれや、
そういう。そういうのをあれ、意識してた。これが多分、あれ自体は多分そんなに嫌いじゃない。むしろ好きな方と思うよ。
あ、そうなんだ。あ、俺、それ言ってたのか、宮崎駿は。あれ言いたかったのか。だっておばあちゃんがさ、娘これ好きなのよって言うじゃん。
そうそう。絶対あれ好きなんだよ。
あ、
好きなはずなんだよ。
お、見てるね。
で、だからそういうところであの怒ってるんじゃなく、そういうおばあちゃんのなんかそういう、わかるよ、なんかおばあちゃんがじゃあ参観日に来ましたって、そういうの、そういう感じよね。
なるほど。ああ、恥ずかしいのに、みたいな。
恥ずかしいのに
って、ね、
そういう意味でのあのシーンじゃけど。と俺はずっと思って
た。自分で思ってるだけだよね。
まあまあ、だけど、でも、
あれで思ってるだけっていうのは別になんかそういうこと誰かが言ったわけじゃないでしょ。
いや、俺自分で勝手に思って
た。いや、なるほど、そうかもしれないね。でも一回作ってみようか。
うん。
美味しいかどうかわかんないけど。
いや、美味しいだろ、絶対あれ。
アパレユって何？あれ、例えばさ。
あれ、アパレユ作ってね、使ってないわ。あれ、クリーム、なんて言うんだっけ、小麦粉と生クリームと、あクリームソースの、あれなんていう名前だったっけな、
俺もどう忘れ
フランス料理とかでよく使ってる。
あれだろ、
小麦粉で、
そうそう、
フライパンでちょっと。
牛乳だろ
牛乳
で、あの、練って作るやつ。
練って作る、あのソース。
ベシャベルソース。
あ、そうそうそう。ベシャベルソース使うんだよ、あれ。
あ、そう。
結構あれ手間かかると思う。
ってことは、かぼちゃは潰さなきゃいけない。
そう、潰す。
潰して、ベシャベルソースできてから和える感じだよね。
なかなか手込んでると思うんだよね。
日清は一緒にオーブン焼いちゃう、生のまま。
いや、確か火通すと思う。火通して、入れると思うんだよね。
パイ生地は、まあ、だからもうパイ生地を伸ばしたパイ生地上に乗せて切るってこと？
そう。
あの、だから線でこうやって乗せるんじゃない？
だ問題は、だからその耐熱の器がいるんだよね、そういう。
ああ、まあ、それぐらいだったらロフト、ニトリで1個買ったらいい。
ね、まあ、そんな、まあ、そんなでっかいさじゃない、ま
あ、あの、グラタン皿でいい
んだ。グラタン皿で、あの、魔女の焚き火のあのガチ、あれはちょっと厳しいけど。
まあまあ。あれって、お皿だったっけ？
お皿だった。
っていうことは、下はパイじゃないのか。
上だけパイなん
だ。包んでるっていうのは、上だけか。包み焼き。
でも、ニシンとパイの。
だから、包み焼きは包み焼きだろ？下もパイ生地は包んでんだろ？ただ、お器になっちゃった
り。うん。そうなんだね。
だそれこそ。
うん、そうだね。
あ、グイユじゃないってことだね。あ、セルクルじゃない
と。セルクルではないと思う。
ああ。
うん。
はい。だね、マニアックな話。
マニアックな話だね、本当に。ま、巻きまで用意しなくていいよ、もう。巻きまでは用意しなくてい
い。巻きまでは、エルシーみたいに、オーブンで焼きますって。オーブンではやか、オーブンで焼くってそっちじゃねえよ、みたいな。
はい。
まあ、うちはね、実はいいオーブンあるんで。うん、いいオーブンがあるんで。ニシンとパイ、まあ、ニシンか、なんかの魚とかぼちゃのつけ焼き、作ってみたいと思いますね。今回の。梅雨のイベント、梅雨を乗り切ろうということで、
まあ、そういう梅雨のちょっと、まあ、バイク乗れないけど
梅雨乗り切ろうってなかなかさ一般人ないよね。夏を乗り切ろうとかさ。
そうだよね。
冬を乗り切ろう
とか梅雨を乗り切ろう
とか梅雨を乗り切ろうとか梅雨は乗り切れるよ。
それライダー特有のあれなんじゃない。
ちょっと
梅雨って結構
梅雨は乗り切れるだろうみたいな。
だから前もちょっと話したけどさ、うん、あのライダーはまあ初夏でちょっとあのバイク冬眠から覚めてちょっとあのヒャッハっていうか、う結構あの、テンション上がって、で、梅雨でテンション下がるじゃないですか。そこでちょっとあの、タイヤ交換したりとか、
あ、まあまあ、
夏に備えてオイル交換したり、そういう時間の間での梅雨っていう、日本のいい季節なんだよっていう。だからそういう悪い季節じゃなくて、そういう、決まってんだよ。そこで冬眠から冷めて、ちょっとテンション上がって、ちょっとバイクも休ませてメンテナンス期間で、全部、セッティング全部 OK で、じゃあ来た夏だと。
思うんだけどね。
ってなんだよ。そういう中での日本のやっぱこういう季節がいい仕事してるなっていう話をしたじゃんか。
夏はね、熱中症で乗り切ろうと、ね。
乗り切ろう
と、ね。みんななかなか梅雨乗り切ろうとなかなか言わないよね。なかなか言いませんと。そんな感じで梅雨を乗り切る暇つぶしとして、まあ、ライオンのクッキングね、第2回なんだけど。
うん。やまあ、むしろライオンクッキングじゃないよ、その発想。そのないから、ね、勝手に何か
そうだね勝手になんかラジオやっててまあまあ作ってるだけ
ってそれっぽく言ってるけど、うん、そんなないから、
ね、話してる内容は普通の内容だから、
ね、内容だから、
ね、背景でガチャガチャやって最後写真があるだけだから、ね、皆さんは
何を作って
俺たちは美味しかったりするけど
お前
みんなは多分本当に最後に写真が載ってるか載ってないかだから、ね、
まあそこでなんか
聞きづらいか聞きやすいかの違いだから、ね、
そこでだから いかにいい雑談をしながらこいつら作ってるかっていう問題
が、ね、まあまあそうそっちがね
求められてる何も絶対全然面白くないよねじゃあこのラジオ本
当にそうなんだよ、うん、ライドクッキー何も面白くない
何も面白くないだからいいんだよそれで
まあまあねこの瞑想具合というの
瞑想具合
まあ瞑想具合で自分たちで言っちゃうのもあれだけど、うん、俺たち瞑想するつもりないからね別に俺は普通のことだと思ってるからね別に俺普通に部屋でお菓子作ってるとそれは録音してるかしてないから
録音して最後写真の
写真載せてるからどう
です
か、
ね、でもみんな大体載せてるじゃん、今。インスタグラムとかでさ、料理とか。毎日の料理載せてるじゃん、みんな。
ね、そんなに毎日よく載せられるぐらいの料理してるよね。ね
偉いよね、みんな。
うん。まあさすがに俺も毎日同じものではないけど、まあそれ明太子おにぎりがおかかおにぎりになるぐらいで、写真に載せるようなことはないなっていう感じだよね。うん、はい。
はい。
まあそんな感じです。まあ、こういうイベントとかも。イベントではないけど、ちょくちょくやってくるんでね。
まあ、
梅雨だからこいつら、まあ、死んでんなとか思わずに、ぜひ来てください。
まあ、死んでるけどね、大体は。
大体死んでるんだけど。
大体死んでるし。
死んでるんだ
けど。死んだ魚になるんだよ、俺。
冬はでもね、冬は本気で死ぬよ。
あ、冬はなんだろうね。
冬はね、不思議と死ぬ
よ。お前は死んでて、俺は頑張って生きてるよってなんか主張はするんだけど、まあ、ここの中
は。あ、そうなんだ。そうなんだね。
おう。まあまあ、お前はもう死んでるとして、俺も、頑張って生きてるよってちょっと言ってるけど、まあ、心の底ではちょっと、
正直
言うと死ぬ。
しんどいよね。
しんどいんだよね。だから、はい。
わかりました。はい。じゃあ、また来週。
なんか本当全然ツーリングの、まあまあ今度また思いついたらちょっとじゃあ岐阜のね、
はい、
俺下手なんだよね、そういうツーリングレポートとかね、うん、はい、じゃあね、